キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は即決営業の時成約率が6割っていうことなんですけれども、なかなか6割っていかないと思うんですけども、どうして取れてたんでしょうか？
そうですね、はい、僕はあの太陽光発電を、B2C ですね、一般消費者向けにあの販売してきたわけなんですけど、電話営業、テレアポの即決営業やってたんですね。その時成約率6割だったんですけど、そのコツっていうかね、なんで6割もいけたかっていうと、ポイントは2つあります。1つがやっぱあのお客さん、ご主人さんと奥さんがちゃんと2人揃っている、決済者が揃っている時にちゃんと営業をあのかませたっていう、まず1つ目がそれと、2つ目がやっぱテストクロージングですね。このテストクロージングがちゃんと生きてたから6割の成約率が誇ってたのかなというふうに思います。で、僕のその B2C の、 あの営業即決スタイルってどんなスタイルだったかっていうと、テレアポなんで、まず一発目、一つ目が電話をしますよと、で二つ目に訪問しますよと、で三つ目が商談しますよと、四つ目が見積もりを出して、五つ目が成約っていう、この5つの流れをやっていたんですけど、これを1日、要はその場で終わらせていたわけですね。だから即決だからといって、夫婦が揃っていない、決済者が揃っていない段階でその商品説明とか見積もりとか絶対やらないですよと。即断即決のその条件が整った時は GO なんですけど、整っていない時っていうのはもう商談とか営業クロージングせずに、その再訪問の約束だけして、次回そのご主人さんはいついらっしゃるんですかとか、奥さんはいついらっしゃるんですか、夫婦揃って話を聞いていただきたいんですねって言って、その再訪問の約束をして、その場は終わっていたわけですね。で、次、その次っていうのはもう夫婦が揃っているっていう、もう条件の下で行くわけですから、その時はもう完全 GO なんですね。商談、商品説明とか商談、もう見積もりとかっていうのは全部セットでその場でやってるわけですから、その一度見積もりを提示したら、もちろん見積もりっていうのはその場で見積もりを書くわけですから、あの手書きですそのちゃんとあの印刷されたちゃんとしたやつではなくて、もう本当もうその場で書いた、書き殴ったような見積もりをあの使うわけですね。で、その場で即決、即断即決させてたわけですね。で、商談からその制約までっていうのはものすごいエネルギーを使うわけね。もう印鑑を押すまでは帰りませんみたいな状態で、もうぐわーっとものすごいパワーを使ってやってきたわけね。で、そのパワーって一体何かっていうと、商品説明にはそんなにパワー使いませんよ、使わない、全く使わないわけではないんですけど、そんなに使わないですよと。で、一番僕は何に注力していたか、一番何にその精神を使っていたかって言ったら、やっぱり心理術を交えながら必ずお客さんがイエスっていうトークを使うっていうことに注視していたので、これはテストクロージングだったわけですね。テストクロージングにものすごい力込めていましたよと。で、そのテストクロージングが発揮される、もちろん商品説明ももちろん力入れてるわけなんですけど、手抜いてるわけじゃないですよ。もちろん全部力もう込みでやってるわけなんですけどね。で、全部込み込みで一番その制約できた理由、即決でできた理由って一体何かっていうと、 テストクロージングですね、テスクロが良、まあ、かったから、真実味があったからだとか、お客さんがあもう今契約しなきゃ損だと思わせるようなことができたから、成約率 60%、 6割のお客さんが、まあやったあのね、契約してくれたのかなと。ただ、まあ、今言っちゃうと、これは20年前30年前の訪問販売がすごい盛んだった昔のやり方なので、今やったでどうなのかっていうと、まあまあ成果はあると思います、はい、ただちょっとクーリングオフの確率がちょっと高くなるので、もしあのやるんだったらちょっとアレンジしていただければなと。僕はその10年以上前にその即決営業、テレアポの即決営業っていうのをやめてしまったので、今現在使っているやり方ではありませんからね、はい、過去のやり方なので、まあ、そういうのをねちょっと参考にしてアレンジして使っていただければなっていうふうに思います。じゃあ僕はどんなふうな、ね、ことをやっていたのかっていうと、お客さんにその見積もり金額を出す直前にイエスを連発させてたわけね。イエスを連続でイエスイエスイエスイエスって言わせたかったわけ。
どうやってイエスを言
そうなんだよね、はい、そこなんですよ。そこがテストクロージングのまあ醍醐味でもあるところで、そのお客さんに見積もり書を書きますよと思って、手書きで書いたんだけど、手書きでバーって書いて、例えば、太陽光発電システム3キロシステムで360万円とか言って見積もりをバーって書くわけね。ちなみにこれあの20年ぐらい前のやり方なんで、その3キロシステム360万円って今の金額からするとバカ高いんですけど、まあ当時はそんなことなかったんです。バカではなかった高いなと、定価ベースなんですけど、バカ高いっていうわけじゃなかったんですけど、まあ、3キロ360万円って書いて、大きく赤ペンでバツって書いて、今回あのモニター施工例のご案内で僕が来ているものですから、この360万円という通常の価格とは違う特別価格でのご案内です。こんな通常価格でお話ししに来たわけではありませんと。ただモニター施工例というもあの特別価格でご案内するためには条件があるんですね。その条件を確認してください、ご確認くださいねと。もちろんこんな条件は飲めないよっていうのがあったら遠慮なく断っていただいて結構ですからと。ご無理にお願いできるような工事じゃありませんので、一度その施工例のモニターの条件っていうのを一つずつ今から言っていきますから、これを確認してくださいねって言っていました。はい、でその確認、まず一つ目写真って書いてね、写真って書いて、太陽光発電が施工されたそのお家の写真っていうのを、その僕私たちが使うそのまあ広告だとかカタログなんかのその写真として使わせてほしいんですねと。でその際ご住所とかお名前とかもいただきます。でご住所は〇〇市、例えば彦根市とか長浜市とか市まででお名前は辻様邸っていう形で名字だけいただきたいんですね。最悪イニシャルでも構いませんと。どうでしょうか。写真を、家の写真を使わせてください。カタログとかにもしかしたら載るかもしれませんと。でもうちらの広告にも使わせていただきます、ご住所とお名前も使わせていただきますが大丈夫ですか。大丈夫ですよと。じゃあ続いては2つ目ですとか、2つ目は工事期間です。はい、現在太陽光発電は1ヶ月待ちという状態ですので、今から1ヶ月後、例えば、今から1ヶ月後だったら7月の半ばぐらいから8月の半ばぐらいまでのこの1ヶ月間の間で工事させていただきますと、うん、その代わり1年後にしてくれとかって言われても困ります。で逆に1週間後にしてくれよって言われても、それもちょっとできないんで困ってしまうんで、できないんですねと、うん、1年後なんかっていうのはもうモニターとか施工例の意味がありませんし、1週間後っていうのはもう実質難しいというか無理なので、はい、この工事期間っていうのはその今から1ヶ月後のその1ヶ月間のどこかでさせていただきます。で工事期間中っていうのは大体1日から2日でできるんですけど、雨とか例えば雪とかが降ってしまえば、まあ、今まで雪は降らないですけど、まあ、雨や雪が降らなければ1日で2日で終わりますよと。もし降ってしまったらまた工事はちょっと延期してしまうんですけど、これは工事期間というのは大丈夫ですかと。もしなんか風水かなんかで、ね、あの来月はちょっと屋根触ってもらうと非常にまずいんだとか言われると、あの、ね、あったら言ってくださいねと、あのちょっとねダメですねという話にさせていただきますから、大丈夫ですかと。で続いて3つ目がってって言って、当たり障りのないその条件をまたこう言っていくわけね、2つか3つぐらい。でそれを言って、で最後に今回そのモニターの施工例っていうのはあのこの条件はこれ以上になりますと。でこれもし OK って言っていただけるんであれば、今から特別価格をご案内したいと思うんですけど、もう一度ちょっと確認させてくださいねって。じゃあ1つ目、写真は良かったですか、 住所とお名前使わせてもらっていいですか、工事期間は1ヶ月後になるんですけどよろしいですかって言って、こうもう一回ちょこちょこちょこちょこ言っていくわけ。そしたらお客さんはその間よろしいですかって聞いてるわけだから、はい大丈夫です、はい大丈夫です、はい大丈夫ですって、はいはいはい、イエスをずっと連続させていくわけね、うん、で最後に私どもとお付き合いいただけるにしろ、お付き合いいただけないにしろ、ちょっとそれは関係なく金額価格のことに関して言えば、ちょっと他の方にはちょっと、ね、言わないでくださいねと、通常価格は先ほど見た360万円という金額で皆さんご契約 されている方が多いんですけど、今回ちょっと特別価格になりますから、これはご契約いただけるにしろいただけないにしろ、この金額はちょっと秘密でシークレットでお願いしますねって、これよろしいですかって、分かったっつってなりますからね、
うん、イエスの質問って何個ぐらい用意したらいいんでしょうか。
僕はね、実は8個用意してました。8個、はい、8回イエス言わせてました。で最低でも5回は言わせた方がいいと思う、うん、5回イエスを必ず言うようなもっともらしい条件っていうのをつけていったらいいかなっていうふうに思います、はい、まあ思いますというか、もう絶対つけた方がいいよそんなのは。うん、僕はもう8個にしましたけど、まあ、5個は最低でもいるかなと。2つじゃ3つじゃちょっと少ないし弱いから、まあ、5個はあった方がいいなというふうに思いますね。でこれでテストクロージングという形で何度も何度もお客さんが見積もりを出す寸前にイエスを何度も言わせるということを僕はやっていましたので、同じような即決営業をやっている方、まあ、即決営業今ちょっと厳しいかもしれませんけど、即決じゃなくてもね、その相手に見積もりを出す前にイエスを何度も何度も言わせるというテストクロージングをさせることによって、金額出した時もイエスっていう確率が高くなるぞみたいな感じになりますからね。で僕はその300、例えば60万って書いてあった、ね、その見積もりをペケって書いて、今回は今回のモニター価格はって3キロもう240万円になりますとか言って書いてたわけね。で当時1キロシステム70万円が相場だったから、いや3キロシステムだったら3、7みたいな感じになるわけで、今回モニター価格はって言って、当時は3キロ70万円ぐらい、いや1キロ70万円が相場だったので、3キロだったら3、7、21で210万円ぐらいっていうのが大体の相場だったわけね。だから、3キロシステム210万円になりますとかで書いてたわけ。だから360万円からいきなり210万円にこうポーンと下がるわけだから、お客さんもおーとかでなるわけね。うん、まあ、実際はどうなんですかって言われたら、まあ、相場の金額ぐらいで210万円をちょっと切るみたいな、205万円とか200万円とかってすると、相場よりもちょっと低めの金額になるわけですから、まあね、インターネットとかで相場調べられても大丈夫みたいな形だったのですけど、当時はその20年ぐらい前ってあんまりまだそのインターネットが普及していなかったから、3キロでその210万円っていう金額で僕は契約していましたね。うん、まあ3キロ80万円で契約している方もいらっしゃったでしょうし、もう一番昔の僕の時、一番最初に太陽光入った時はキロ100万円で販売していましたから、3キロ300万円で販売していましたね。うん、まあ、すごい高値で販売していましたよと。でだけど相場よりもやたら高いのになんで契約できたのかっていうと、もうテストクロージングをやってきたから、うん、テストクロをやって、でそれがもういかにも真実味のあるような演出ができたから、お客さんがおおっていうふうになった。だけど今はちょっと厳しいと思いますよ。ネットがあるから、インターネットで価格とか全て検索できてしまうので、相場も分かっちゃいますからね。今みたいに例えば相場が3キロ、1キロあたり70万円っていう相場が出ているのにもかかわらず、1キロ80万円とか1キロ100万円なんかで契約しようとするものなら、はい、お客さんがネットで検索したらすぐ出てきますからね。そしたら、あ、何こいつぼったくりやないかっていうふうになってしまいますから、今はちょっと厳しいかもしれませんけど、まあ、こういうのをやってきたかなと。で当時僕はちなみにね、ちょっとやらしい話なんですけど、1キロ70万円だから210万円で落としたいと思ったら、わざと228万円とか235万円とか、なんかその辺のちょっと中途半端な数字を出してたわけね。うん、360万円の金額から248万円とか240万、236万円とかって金額を出して、で本当は210万円で契約したいわけね。236万円とか240万円とかちょっと中途半端に高い金額出して、でしかも中途半端ななんか変な金額出すわけね。35万8千円とか言って出して、で、うん、どうしようかなというふうになりますから、でそれをじゃあ分かりましたって、もし今日締め日なんで、もし今日ご契約いただけるんだったら、この240万円って書いてあるんですけど、だけどこれを 210で契約できたらどうですかっつってさらに値引きさせるみたいな。でもこれは僕の決済を超えているのでちょっと上司に相談させてくださいと、もし上司が OK って言うんだったら今回ちょっと今日ご契約いただいていいですかって言って契約していましたね。だから金額は一番最初の見積もり金額360万円というアホみたいな定価ベースのバカ高い金額出して、でその次240万円ぐらいで出して、で最終価格210万円で契約するために240万円というちょっとあの交渉する、あのいやーちょっとどうしようかなって絶対言われるから、これを交渉させるための210万円という最終価格をやってました。だから3段階僕は見積もり出してました。一番最初の、あの見せる金額360万円、でその次あのイエスイエスイエスって手袋もらってからの金額240万円で、最終価格の210万円みたいな感じでやっていましたね。でもしお客さんがその手袋をして分かりました240万円でとかって言って分かったやるわっていうふうに言われたら、あの240万円で僕は契約してたのかっていうと契約してなかったです。ちょっと相場よりも高くなってしまってるので、それだとねちょっと申し訳なかったわけですから、分かりましたと、あの240万 OK なんですね、ちょっと待ってくださいと、僕もこんなに気持ちよくご契約していただけるんだったら僕ももっと頑張らせてくださいよと、あの上司に言ってこれ210になるかどうかちょっとダメ元で聞いてみます、もしこれが OK だったらいいですよねって、240で契約するって言ってる人やからちょっと相場よりも高いからちょっとこれは良くないなと思っていたので、僕は無理やり210にしていました、はい、相場の金額で契約してもらおうと。でなんでそんなわざわざ240でやるっていう人を210でやる、210まで下げてたのかっていうと、地元でやってたからですよ、はい、地元でやってたから、もし何かの形であそこの会社高いぞなんていう評判が立てられて欲しくなかったわけね、立ちたくなかったわけで、あそこはなんかぼったくりだぞっていう悪い評判も嫌だったから、もう無理やり相場の金額にポコッともう無理やり落としていました、はい、3キロだったら210万円みたいな感じでやっていましたね、うん、そうしたらあの、ね、お客さんも、ね、後でもしネットで調べてとか言ってなっても大丈夫なようにしていましたね。まあね、当時僕がやっていた即決営業のスタイルっていうのはネットがそんなに普及していなかったので大丈夫だったやり方なんですけど、
スマホもあんまりな、
スマホないからスマホなかったからみんなガラケーやし、うん、でインターネットもほとんどみんなまだ使ってない ISDN みたいな時期だったからね、うん、だからそんなんだったんですよ。でも2006年とか8年とかになってくるとやっぱ一家に一台パソコンが増えてくる人が多くなってきたし、でパソコンで調べたらあの、ね、辻さんが言っている金額ってそんなに安くないよねっていうふうに言われてきたわけね、うん、で今はスマホがあるからみんなネットの世界にダイブできるじゃない。で僕が今やってたやり方っていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、でもあの見積もりを見せる前に手スクロするっていうのはやっぱどの業界でもやっている、営業会社ならどこでもやっているやり方だから、ぜひそれちょっとアレンジしてやっていただければなと、イエスを何度も言いましょうねと、見積もり見せる前にねっていう感じですね。そしたら、ね、契約率制約率っていうのはかなりアップしますから、ぜひテストクロージングっていうのをやってみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。